それでは今朝も聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。今朝は新約聖書ルカの福音書13章の6節から9節です。ここから実りを待つ主、実りを待つ主と題して小金井牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
本日の聖書の箇所はルカの福音書13章6節から9節です。新約聖書ルカの福音書13章6節から9節です。イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのになっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。番人は答えていった。ご主人、どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。
皆さんおはようございます。早くも7月最後の日曜日を迎えました。本来でしたらと今頃はこのオリンピックが開催されて、そして東京中心として地方でにぎわいを見せていた、そのような予定でしたけれども、そのようにはならずですね、全くこう今は逆行するような状況の中で今年前半過ごすことになりました。子どもたちももう夏休みを迎えるような時期ですが、今年は特別この夏に暑さ汗をかきながら学校に通うようなことになりました。今年のキャンプどうしたらいいかなとジョイキッズスタッフ会でもよく話し合えたんですね。でもすでに2泊3日の施設を予約していましたが、どうしようか。泊を伴うのはリスクが高いけれども、せめてデイキャンプでできないだろうか、そんな話し合いの中で今後1年生から6年生まで、本来でしたら3年からこの4年5年6年の高学年のキャンプを2泊3日するんですが、デイキャンプで1年生から6年生までしよう、そして就学前の子は教会でしましょうと決めて、このキャンプが先週の木曜日に高砂の青年の家で持たれました。いつも加古川でやっていましたが、今年は高砂に戻ってきてしましょうと、入学式もそこそこすぐに自粛生活に入った1年生が、どんなふうにこの集団の中で過ごすのかなというような思いで、私もキャンプの様子を見ながらですね、1年生から6年生までのお姉さんたち、こう縦割りでグループを作って、オリエンテーリングで、この地図を持ってですね、その人工島でしょうか、あの周りをいろいろ探検のようにして過ごすようなオリエンテーリングを過ごし、午後は中で、目いっぱい遊んで、アイス争奪戦、グループ分けにしてですね、勝ったチームは 3つ山盛り、負けたチームは1つだけ、あるいはチューペット、こう格差をつけてですね、そんな風にしながら、目いっぱい、汗をかいて、過ごしました。換気に注意しながらでしたけれども、本当に子どもたちが小さい子から大きい子までがですね、本当に体いっぱい、子どもたちって喜びを体全部でこう表すんだなっていうのを旗で見ていて本当によく分かりました。それが本当に愛おしい、可愛らしい、また笑いを誘うような、そんな姿でした。 ここには大学生たち、卒業した中学生、そして大学生の子たちもアシスタントで手伝いに来てくれました。奉仕者としてよくよく子どもたちと遊んでくれたんですね。ついこの間まで、何年か前まではジョイキッズで、お話を聞いていた側の子たちが、年を重ねて成長して、奉仕者となってアシスタントを通して、力強く、奉仕してくれました。その中の一人である三浦ミリアさんが今回メッセージをしてくれたんですね。あふれる恵みというテーマで、本当にあふれる恵みがあのキャンプの中に、注がれていたなと、本当に皆さんのお祈りを心から感謝いたします。天候も守られました。涼しかったんですね。雨が降るかなと思いましたけれども、雨も降られず、涼しく、過ごすことができました。私のずっとの願いはやっぱり教会学校ジョイキッズ育ったお友達が中学高校大学生になった後にこの自分の育ったジョイキッズで奉仕するアシストする、そしてそこに主の働きの喜び、使える喜びをそこで実体験していってほしいなというのはずっとのお祈りでありますし、願いでありますし、またそのようにして今年のキャンプも過ごすことができたことを本当に主に感謝しました。一人一人がたくましいイエス様と弟子となって成長していけるように、またこれから社会人になりいろんな現場に出ていく子たちが御言葉に養われて、力強く成長してほしいなということも、改めて思わされて帰ってきました。続いて8月第1週目にはリトルジョイキッズ、おそらくこじんまりとしたキャンプになると思いますが、そして続く翌週は中高科のキャンプ、また続けて、お祈りに、覚えていただければと思います。イエス様は実生活の中で大切な真理を語られました。何かこの享受するこの席を並べて一体全体で享受するというよりは、生活の中で起こってくるさまざまな、その起こってきた出来事の中で神の国、また天のお父様のご愛を語り継いだんですね。現場で語られたので、その聞く者たちにとってみるとよく理解ができました。例えを用いてまた神の言葉を解き明かされたんです。大切な真理が誰が聞いても分かるように話されました。私たちがこの聖書を読むときに、その読み方として大事なのは、その書かれている前後にどんなことが書かれているかということを読み落とさないということです。そこだけ抜粋して読み込むのではなくて、その前後の文脈、コンテキストと言いますが、文脈の中で聖書を読む、その前後にどんなことが書かれているかということを注意払って読む。そうするとですね、どんな背景で語られたのかを理解できます。そしてそのどんな背景で語られたか、そしてそこで語られたイエス様の言葉をの意味するところがこの文脈の中で分かってくることがあるんですね。なぜこの場でイエス様はこの言葉を発せられたのか、誰に向かって語っていたのか、その場にいた人々に何を伝えようとしていたのか、そしてそれを読む今の時代を生きる私たち自分に何を語ろうとしておられるのか、そのようにして読んでいくときに神様のこの言葉の意味、そして私たちに語っているメッセージというのを立体感を持って受け取っていくことができると思うんです。世の中にはあんな人いない方がマシだと思われるような人が一人や二人いたりするんではないかと思います。そんなこと思っちゃいけないと両親は思いますが、けれども社会的なこの一般的な見方の中でですね、あの人非常識だなというような人もいたり、それが命に関わることであったりですね、いない方がいいこういう人はと思われるような人もいたり、あるいは自分などいない方が良いと考える、そのベクトルが自分に向くということもあるんではないかと思うんです。 まあ、先週将来を嘱望された若手俳優の方が自死されたという報道がありました。テレビ番組にも今リアルタイムでいろんなところに出ていましたし、近日公開される番組や映画などもあったようで、あまりにもこの唐突と思える死は私たちに衝撃を与えました。何がそのようにさせたのか、事前に助けることはできなかったんだろうか。まあ、近親者であればなおさら悔やまれる思いを拭えなかったと思います。まあ、今朝開いたルカの福音書の13章には、実のならないイチジクの木の例えが出てきました。先ほど読んでいただきました。ブドウ園の主人が出てきます。この人は自分のブドウ園の中にイチジクの木を植えていたと言うんですね。もう一度本文から、読んでみます。6節、イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのに、なっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。番人は答えて言った。ご主人、どうか今年1年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。まあ、そろそろイチジクの木に実がなっているだろうと期待して何度も何度も見に来たけれども、期待はいつも裏切られてばかり、一向に実をつけない。とうとうこの主人は頭にきて、こんなろくでもない木は切り倒してしまえと、園で世話をしていた番人に命じたっていうんです。3年も待ったのに一つも実がならない。まあ、イチジクの木というのはかなり枝を張ります。場所を取るんですね。結構枝を張って場所を取るのにもかかわらず実をつけない。場所ばっかり取って無駄だ。そして今年実をつ、この時実をつけなければこれからも来年も再来年もきっと実をつけることはないだろう。からもうこれ以上手をかける必要はない、切ってしまえと言ったんです。こう言われてこの園の世話をしていた番人は言うんですね。ご主人様、何とかして、もう一年待ってくださいと思いとどまらせようとなだめました。それが8節9節に出てきました。番人は答えて言った。ご主人、どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結ればよし、それでもダメなら切り倒してください。もう一年だけ待ってください。特に念入りに世話をします。肥料をやります。それで来年実をつけなければ、実をつければ儲け物ダメで、もともとそれから切り倒しても遅くはありませんからと、この主人に猶予を求めたって言うんです。ここに出てくる登場人物、ブドウ園の主人は神様ご自身です。そしてこの実らないイチジクの木はイエス様の話を聞いていた当時のユダヤ人であり、そして今を生きる、まあ、私たち一人一人、すべての人たちに向けています。そして イチジクの世話をしていた番人というのはイエス様のことを指しています。まあ、普通イチジクの木はこの3年経てば成熟期に入って実りをつけ始めるそうです。もし実りをつけ始めるその年に実をつけない木は今後も実りが期待できない、まあ、そう見るのが自然だったのかもしれません。この主人は何のために土地を塞いでいるのか、こんな木は切ってしまえと言ったんですね。もう今後期待もできないから早々切ってしまえと。まあこのイチジクの木が自分であったとするならば、まあ何ともこの身につまされるようなことではないだろうかと思います。このイチジクの木のように人生の成熟期に入っても何の実を結んでいないと感じられる、思われるようなことがもし自分の見たときにそれを見るならば、ああ自分なんている意味がないと思い悩むこともあるだろうと思います。一方ですね、努力したことが実って人々の評価を受けて充実した日々を送っている、そのように何か充実している、あの人は充実しているだろうなぁと周りの人の目には映ったとしても、実際本人の心の内にはその外側の華やかさとは一致しない思いを抱えている人も少なくないのだろうと思います。先ほどお話しした若手俳優の方は本当に将来を、まあ、嘱望されたこれからという、しかし彼の心の中にはまた別な思いがあったんだろうと、まあ、そのように見受けます。外側の華やかさとは一致しない思いを抱えている人もいます。あるいは自分は実りがないと自分自身で思う人もいます。そのようなことで人は喜んで生きることができない。なぜかといえば、人の心はそのような事柄で完全に満たされるものではないからです。むしろあの人大変そうだな、次々と問題が起こってとか、あの人は何も持っていないように見える、そのような人が逆に喜びいっぱいで生きている場合もあります。人が幸せであろう要素を持っているか否か、それには関わりなく輝いて生きている人もいるんですね。当然土地や財産や地位や名誉や名声を受けるというのは、それは素晴らしいことです。受けたくても受けられない人が多いのですから、それを受けられるというのはそれは素晴らしいこと。しかしそれらは神様が求めている実ではないと言えます。それらのものを手に入れたら心が満たされて喜びの毎日が過ごせるとは限りません。それらのものを手に入れても心はいつも不平や不満がいっぱい、誰かに対してこの嫉妬や憤りが拭えなかったり、恐れが絶えずあるという人もいます。これらのすべての根元は一緒です。それは人が神様から離れているということから生じる結果だからです。まあ、もしそうであるならば、なくてはならないものは何であるかということがはっきりとしてきます。この今朝開いた箇所で、ここでイエス様が語られたテーマ、それは悔い改めの重要性です。3つのポイントから見ていきたいと思います。第1番目は、悔い改めの期限は限りがあるということです。 聖書を文脈から読むと、なぜイエス様がこの例えをこの時に話されたのかということが分かってきます。この少し前、13章の初めには衝撃のニュースが飛び込んでくるんですね。それは神様を礼拝する神殿で捧げ物をしていたガリラヤ人、そのガリラヤ人の血がその場で流されたというニュースでした。まあ、簡潔に言えばピラトによって殺されたというんです。それを聞いた人はですね、驚きました。そんなことあっていいんだろうか。神様の生贄を捧げていたガリラヤ人は、神の前で生贄を捧げるというのは正しいことです。その正しいことをしていたその最中に殺された。とんでもないことが起こった。これを聞いた人々は驚きとともに、もう一つの思いが浮かんだようでした。彼らは何か神様の目に特別な罪を犯していたんではないだろうか、もしそうでなければこんなことが起こるはずはないだろうという、そういった見方でした。その裁きが下ったんだろうと。このような人々を見て取ってイエス様は語られました。そのガリラヤ人たちは、そのような災難に遭ったのは他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか、決してそうではないと、この13章の3節にあります。そうではない、私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますと。その後の4節には、シロアムの塔が倒れた、まあ、事故があったようです。それに巻き込まれた人が18人亡くなった、その話が取り上げられています。先ほどのガリラヤ人の死はピラトが計画したもの、人災、そして塔が倒れ犠牲者が出たのは偶然に起こった事故、まあ、天災のようなものです。どちらも災いでした。その災いにあった原因は、彼らが、その災いにあった人たちが密かに何か罪を犯していたからではないだろうか、まあ、そのように頭のどこかに、心のどこかによぎっていたようでした。まあ、私たちは誰かが災難に遭うと、災いにあった人のうちにその原因を探すようなところがあります。しかしですね、イエス様がこの時問題として取り上げたのは、たとえあったかもしれない、あるいはなかったかもしれない、それは分かりませんけれども、イエス様はそのことを大きく問題にはしなかったんです。イエス様がむしろ大きくこの中で問題として取り上げたのは、罪の深さや、あるいは大きさを問題にしたのではなくて、罪を悲しんで悔い改めることが重要なんだということをここで教えられました。災いに遭おうと遭うまいと、罪が大きかろうと小さかろうと、悔い改めないならば自分に滅びを招くのだということは、ことをイエス様語られたんですね。悔い改めというのはいつでもできます。明日でも、1週間後でも、今しなくても、いつでもできます。今この瞬間でも悔い改めることはできます。許しを得ることができます。いつでもできますが、しかしいつまでもではありません。エンドが来ます。期限があります。時間的な猶予というのがあるんですね。いつかそうする、でもそのいつかが来る前に自分の死を迎えるということが、あるいはあるかもしれません。その許容範囲を超えるならば、取り返しのつかないことになります。この人たちが罪深かったから災いを受けたんではないと、 5節にも繰り返しイエス様は言ってるんですね。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ、あなた方というのは、自分はあの人たちよりマシだろうと思っていた。災いが起こらなかった私たちは、マシだろうと、まあ罪を天秤にかけるようにしていたかもしれません。そのような人たちに向かって言っておくが、あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びると言われました。このことをですね、教えるためにイエス様はこの後実のならないイチジクの木の例えの話をされたんです。まあ、聖書は苦しみや悲しみの原因をこう突き詰めて露呈していません。それは原因を知ったところで苦しみや悲しみがなくなるわけではない。たとえその原因を知ったとしても、そこには何の解決もない。救いがない。むしろ、聖書が、御言葉が教えているのは、苦しみや悲しみの中で、私たちが何を見出すのか、どこに向かうのか、ということを教えています。これをいつも指し示しているんですね。それが悔い改めだと言うんです。悔い改めという言葉を言語の意味から日本語にもう一度、訳すとですね、立ち返るというニュアンスがあります。立ち返る、方向転換する、向きを変える。どこに立ち返るのか、どの方向に向き直すのか、それは神様に立ち返る、神様の方を向いて歩き出す、そこを目指しなさいと言うんですね。イエス様はこれを教えるために例えました。第2番目は、猶予を求め取りなしてくださる方がいるということです。猶予を求め取りなしてくださる方がいる。この例えに出てきたイチジクの実のなるのを期待して待っていた主人がいました。しかし一向に実をつけないイチジクの木、もうこの木は望みがない、切り倒してしまいなさいと命じる主人でした。ここに最後的に神様の裁きがある、やがてこの木は切り倒される時が来るということが告げられています。しかし万人がこのことを命じられた時に、分かりました、もう望みがないから切ってしまいましょうとは言わなかったんですね。この万人、イチジクの世話をしていた万人は言うんです。ご主人、もう一年待ってください。もう一年、私がもう一度念入りに世話をしてみます、肥料をやってみますから、もしかしたら実をつけるかもしれない、だから待ってくださいと。まあ、これを取りなしと言えると思いますが、もう一年待ってほしい。この取りなしをしてくださったのがイエス様だと言うんですね。もう一年待ってください、実をつけるかもしれないから。その実というのは悔い改めの実です。神様に立ち返る。もう一年待ったならば、今はあなたに背を向けてるかもしれないけれど、私が一生懸命養い、私が一生懸命どうして世話をしますから、もしかしたらあなたのもとに立ち返るかもしれない、そのような実を結ぶかもしれない。悔い改めの実、立ち返る実、神様に向きを変えて帰ってくる者たちがいるかもしれない。念入りに肥料をやりますからと言われました。まあ、私ここを読みながら、念入りに肥料をやるというのは、 肥料に当たるのは何かなと思いました。世話をした、手をかけた、私自身がどんなふうに手をかけられて神様の前に立ち返ったんだろうか、そんなことも思いました。私自身にとってはこの強情な自分というものを忍耐深く関わってくださった自分が何者であるかということ、あの手この手を持って神様は忍耐深く私自身が分かるように運んでくださいました、導いてくださった、まあ、そのようなことに気がついたとき初めてそこにある神様の愛というのを知りました。忍耐は愛がなければ忍耐することできないと思うんですね。諦めない、やがて帰るかもしれない、やがて神のもとに立ち返るからという、その忍耐をもってイエス様は導き続けてくださっていた。恵みだったり力だったり奇跡だったりいろいろでしょう。いずれにしてもほったらかしにされてなかったんです。このイチジクの木はもう一年私が一生懸命世話をしますから、手をかけますから待ってくださいと。皆さんも神様に立ち返って今ここにおられるのですから身に覚えがあると思います。どのようにしてイエス様が自分を養ってくださったか、自分を救い出してくださったか、何度も何度も手を差し伸べたけれども神様に背を向け続け、しまいには神の御子であるイエス・キリストを十字架につけてしまうイスラエルの民でした。いつ実がなるんだろうか、いつ神のもとへ立ち返るんだろうか、ずっと期待して待っていたけれど一向にその気配がない、実のならない一軸の木でした。これをまだ切り倒さないでくださいと、悔い改めの実がなるのを待ってくださいと取りなされたのがイエス様でした。イエス様は言葉だけでなくご自身の命をもってあの十字架で私たちの罪に対する罰を身代わりに受けてくださったんです。第一ヨハネの4章の10節、アウトラインの下段にありますので一緒に読みたいと思います。第一ヨハネ4章の10節、はい、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。なだめの供え物って何でしょう。何かをなだめるための捧げ物です。このなだめの供え物というのは神様の裁き、神様の怒り、罪に対する怒りです。それをなだめるために供え物、捧げ物が必要だった、それがイエス様だったというんです。イエス様こそがなだめのお供え物でした。ギリシャ語ではこのなだめの供え物をヒラステリオンという言葉を使っています。なだめとか和解とか贖いという意味があります。新共同訳はこの箇所を罪を贖う生贄と訳しています。神様は罪に対して怒りがあります。そこに裁きがあります。その裁きを免れるために罪に対する神の怒りをなだめる、鎮める必要があります。そのために必要だったのがなだめの供え物。アウトラインの裏側に新共同訳の訳も載せていますので一緒に読みたいと思います。はい、私が神を愛したのではなく、神が私を愛して私たちの罪を贖う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。 イエス様は自らがそのなだめの供え物となって、私たちが悔い改めの実を結ぶことができるようにしてくださいました。仲介者として、神と人との間に立って仲介者として取りなして、イエス様はなだめの供え物となってくださった。ここに愛がありますと。そしてこの仲介者であるイエス様によって私たちは神様との和解が成立したんですね。このイエス様の取りなしは今も続いています。もう一年待ってください。実がなるかならないかわからないその木をですね、一生懸命忍耐を持って世話をしてくださるイエス様の取りなしは今も続いています。この愛と恵みの家にイエス・キリストは今この瞬間も、この瞬間もです、信じてより頼む者を救ってくださる、天地の造り主である天の父なる神様と結びつけて、愛と喜びと平和の豊かな品性の実を結ぶ、生涯に人々を入れる、その道を開いてくださっているんです。そして今なおこの一軸の木は切られないまま置かれているんです。第3番目は恵みの日に救いを受ける。恵みの日に救いを受ける。世話をする番人の取りなしによってこの主人は猶予を与えました。切ってしまえと言ったけれど、もう一年待ってくださいと、世話をしますから、身をつけるかもしれないからと。そう言って人が悔い改めて罪から立ち返ることのできるように、天の父なる神様は教会の時代を私たちに与えてくださったんです。もう一年待ってください。人が悔い改めて罪から立ち返ることができるかもしれない。そしてこの時代、イエス様が十字架にかけられ、葬られ、天に上げられて、復活して天に上げられた後、教会の時代がやってきました。このもう一年待ってくださいは今も続いています。教会の時代です。取りなされて今もこの一年が続いているんですね。これを聞いて皆さんはどう思われるでしょうか。イチジクの木は実がなるのを待ちながら、悔い改め神様の前に立ち返るのを待ちながら、もう長い時間過ごしています。十字架でイエス様が息を引き取るとき、この神殿の幕が上から下に真っ二つに裂けたと書いています。そのようなことがありました。神殿の垂れ幕、これは聖女と死聖女を分ける幕です。神の臨在を示す死聖女、そこには誰もが勝手に入っていくことができない聖なる場所でした。この聖女と死聖女を分けていた幕が上から真っ二つに裂けた。イエス様が十字架にかかられた、その勝利を取った時に、人間には罪がある、だから神様に近づくことはできませんでした。しかしそれが神殿の幕が、垂れ幕が裂けた時に、神と人との行き来ができるようになった。それがこの幕が裂けた意味するところでした。イエス様が十字架で死なれた時、その幕は真っ二つに裂けた。それはイエス様が身代わりとなって罪の代価を払ってくださった、神と人とを隔てるものがなくなった、すべての人がいつでも神様に近づくことができるようになったという証です。 神様の側でずっと手を差し伸べられているのに、人の側でそれをずっと振り払って、自分の納得の中で生きようとする、そのような強情な性質が人の中にはあります。失われた一匹の羊のようにですね、好き勝手に自分の思いのままに出ていって、この迷い出てしまう、良い羊飼いから離れてしまう。けれどもイエス様は、そんな私たちをご自分のもとに引き寄せてくださって、私たちを神様の前に取り戻そうとしてくださったんです。この例えに出てくる万人は、目の前の木は実っていないけれど、でもこの木は必ず実りがあるということを諦めませんでした。イエス様も同じです。人々が立ち返るということを誰よりもイエス様が願って、取りなして、もう一年待ってくださいというこの猶予の時が今ずっと続いているんですね。旧約の時代から神の民として近隣諸国から特別視されてきた歴史がイスラエルの民にはあります。しかしこの彼らも、あのバビロン帝国に攻められて、あろうことか滅亡の一途をたどりました。きっと最後的には、私たちは神の民だから神が助けてくれるに違いないと高をくくっていたけれど、現実にはそうならなかった。神様への背信が長い時間続いていました。偶像の神々を自分の神としていたんです。神様以外のものを第一として、それをそこに心を向けていました。バビロン帝国へのこの捕囚が目前に迫ってきて、もう天の父なる神に自分たちは見放されてしまったんだろう、自分たちはもうおしまいだ、誰もがそう思いました。そのような時に、神様はあの預言者エレミアを通して、渦中にあるまだ民が悔い改める前から、背信の行為の中にある時から、神様はこの預言者エレミアを通して許しのメッセージを語っているんです。神がまだ民が神にまだ立ち返る前、悔い改めてもいない前に、神様は許しのメッセージをエレミアに託しました。それがエレミアの24章の4節から7節に出てくるんです。お読みします。すると私に次のような主の言葉があった。イスラエルの神、主はこう仰せられる。この良い一軸のように、私はこのところからカルデア人の地に送ったユダの捕囚の民を良いものにしようと思う。私は良くするために彼らに目をかけて、彼らをこの国に帰らせ、彼らを立て直し、倒れないように植えて、もう引き抜かない。カルデア人というのはこのバビロンの人たちのことです。カルデア人の地に送ったバビロン捕囚となって、彼らはそこに捕らえられていく。ユダの捕囚の民を良いものにしようと思う。私は良くするために彼らに目をかけて、彼らをこの国に帰らせる。再びあの約束の地に帰らせる。彼らを立て直し、倒れないように植えて、もう引き抜かない。どれほどの神様の忍耐が、愛という、その愛に根ざした忍耐が注がれていたかと思います。この後の24章の7節をアウトラインに載せていますので、一緒に読みたいと思います。24の7。はい。また、 私は彼らに私が主であることを知る心を与える。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らが心を尽くして私に立ち返るからである。もう一年待ってください。猶予を与えてください。立ち返る者たちがいる、いますからと。この実りを主ご自身が待っておられます。私たちの忍耐はそんなに強いものではありませんが、神様のご愛、神様の忍耐に支えられて、私たちもこの実りを期待して、愛する人たち、まだその実りの中に加えられていない人たちのことを祈っていきたいと思うんです。また今朝ですね、私は神の前に立ち返る必要があると、そのように心に感じている人がいるならば、正直にそのことを御前に祈りましょう。イエス様は何をやっているんだと、責めるのではなくて、よく帰ってきたと、そのように迎えてくださるんですね。あの神殿の幕が上から二つ、真っ二つに切れたのは、裂けたのは、神と人との交わりが回復するためでした。イエス様はそのために、私たちがもう罪を犯すような、そのようなものであることを知った上で、知った上で、あの十字架にかかってくださったんです。この愛をいただいて、今御言葉に応答して祈りを捧げましょう。このブドウ園の一軸の世話をしていた番人が、イエス様が私たちのために、私のために、皆さんのために今日も取りなしてくださっています。また私たちの大切な方々のことを取りなしてくださっています。忍耐の限りを尽くして求めて祈りましょう。愛する天のお父様、あなたのご愛をいただいて、今私たちはこの場所に、神と人との隔たりがなく、ダイレクトにあなたに祈りを捧げ、賛美を捧げる者として招いてくださったことを心から感謝いたします。イエス様があの十字架で命投げ出して、その道を開いてくださいました。イエス様、今もなおあなたは実らない一軸の実を世話をし、肥料を与え、もう一年待ってくださいと猶予を求め取りなしてくださっていることを感謝いたします。その中に私たちの愛する方々も迎えられることを願って求めて祈ります。また今朝、私も主の前に立ち返る、その祈りが自分のうちにあると、そのような方もいらっしゃるかもしれません。その正直な告白と祈りのうちに、あなたが望んでくださってよく帰ってきた、もろ手を広げて迎えてくださるイエス様の懐に身を投ずることができるように、どうぞ導いてください。実りを待つ主が忍耐を持ってこの世を見ておられる、その眼差しも感じながら、私たちも先に救われた者として取りなしに祈り、また愛を持って人々に仕えていくことができるように、一人一人を豊かにあなたの御霊で満たし、聖霊で満たして用いてくださいますようにお願いいたします。ウイルス感染や豪雨災害や 私たちの心を騒がせる事柄が今世の中にあふれていますが、そのような渦中にあって、ただ悔い改めの実を結ぶことを待っておられる主に目を上げて、神の前に立ち返り続けながら、私たちも力強く歩んでいくことができるように導いてください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。